こんばんは。はい。今日はマタイの25章を一緒に学んでいきます。この25章は24章、まあ、この後半なんですけども、イエス・キリストのその生涯の、この地上での生涯の後半。でこの25章も、神の国、その神の国を受け継ぐとか、天国に入れられるとか、この救いを達成するとか、またイエス・キリストが戻ってこられるときにどういうことが起こるかとか、そういうことが書かれています。今日のキーワードは無頓着です。無頓着でいないってことです。それが今日のタイトルでもあります。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もこの御言葉の学びをあなたが祝福してください。私たち一人一人それぞれを助けてくださって、イエス・キリストが語られたこのメッセージをしっかりと受け取ることができるように理解して、また日常生活に持って帰ることができますようにお助けください。聖霊によってこの理解を助け、知性でも理解し、また、腹でも心にあなたがその聖霊によって書きつけてくださって、その理解を与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。あと私も助けてくださいお願いします。まずは1節から13節ですが、天の御国というのは例えて言えばというふうにありますけど、10人の、まあ、娘に例えて言えるというこの例えの話が、1節から13節まであります。まずはここからいきましょう。1節から5節。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。で、この10人の娘たちというのは、まあ、おそらくこの婚礼のまあ、披露宴というか、もしくはその結婚式の宴だから、まあ披露宴でしょうね、のにその招待されたゲスト、もしくは花嫁の付き添いの人たちの娘たちでしょう。でもこの10人の中の5人、半分は賢いけども、もう半分は愚かだったというふうに言ってます。でこの10人の娘たち、5人5人、愚かな娘も賢い娘もいますけども、共通しているのは両者とも灯火は持っているんですよ。光るものは持っている、灯火は持っているけれども、あ、ごめんなさい、灯火は持っていて、共通しているところはこの10人とも、賢い娘たちも愚かな娘たちも花婿が来るのが遅かったので、うとうと眠ってたということです。ただ違いは油を用意したかしなかったかということです。あのランプの光がなくなっても継ぎ足すための油、その油を替えというかね、継ぎ足すための油を用意してたかしてないか、賢い娘たちは用意してたけども愚かな娘たちは用意していなかったということです。で以前少し話しましたけども、この当時の婚礼のパーティーというのは、日にちは決まっていても時間は決まっていないと、準備ができたら呼びに行きますみたいな、そういうスタイルだったので、自分が思っているよりも準備に、その花婿の方のね、準備が自分たちが思っているよりも時間がかかってしまう可能性はあります。何時にお呼びがかかるかわからない。だからそのことを考慮に入れて、ある意味念のため油を用意した、もしくはしなかったという違いがあります。6節から9節。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そうこうしているうちに夜中になって、で花婿が来るという知らせが届きました。でそれを聞いて10人の娘たちはその灯火を整え始めました。油を継ぎ出したりしてね、整えました。 でもその油を用意していなかったこの愚かな娘たちの灯火というのは今にも消えそうだったんですよ。ここから先そのパーティーまで持たない、その間で途中で消えてしまう、そういうふうになってはならないので分けてくれないかというふうに言いました。だけど賢い娘たちにはその意地悪とかじゃなくて分けてあげるだけの分がなかったんですよ。自分たちのものがそのこれを分けてしまうと10人とも途中で灯火が消えてしまうことになるから、だからそれはできないと。だから近くの店に買いに行ったらどうですかと。それでこの、用意してなかった娘たちはお店に行くことになります。で10節から12節、それで買いに行くのと、あ、ごめんなさい。それで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たち5人ですね。は、彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りません、と言った。花婿が来て、それで賢い娘たち、その、油を用意してた人たち、娘たちというのは花婿と一緒に婚礼の祝宴に行きましたが、愚かな娘たちがお店から帰ってくる前に祝宴会場の戸が閉められたんですよ。もう一度戸が閉められたらもう一度開けるってことはないってことですね、この天の御国というのは。だ、一度もうこれでおしまいですっていう、これでおしまいっていう、その扉が閉められたら、ちょっと遅れちゃいました、すいませんっていう人たちは入れないってことですね。確かなところ私はあなた方を知りません、戸を叩いて入れてくれるように願ったんだけども、その願いは叶えられなかったんですよ。三条の水訓でイエス・キリストがこれと同じようなことを言いました。マタイの7章の22節と23節、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。戸が閉められた時に、もう最後っていうその戸が閉められた時に、そこから先、その中に入っていくことはできないってことですよ。どんなに灯火を持ってたとしても、その戸が閉められた時に中に入ることができてなかったら、何を今までやったのかとか、何を持ってるのかとか、そういうのは関係なくなるってことですね。なので13節、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。だから目を覚ましていなさいというふうに言ってますけども、この10人とも、愚かな娘たちも、また賢い娘たちも、両者とも寝てたんですよね。うとうとして眠ってたんですよね。そう書いてありますよね。ごめんなさい、5節にね。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めたっていうふうに書いてあるので、その10人とも寝てたんですよ。だけど、その寝るということが目を覚ましている。目を覚ましている。寝ちゃいけないと言ってるわけじゃなくて。そうじゃなくて、油を用意してなさいということですよ。目を覚ましていなさいということは。で、この愚かな娘たちというふうに言われている人たちは、油を用意することに無頓着だったんですよ。まあ、なんとかなるでしょうって。これぐらい持ってれば、この火が消える前に、花婿が来られるでしょうって。だから大丈夫でしょうって。いつになるかわからないという、で、自分たちが思っているよりも、自分が思っているよりも、その遅くなるかもしれない。そしたら油が足らなくなるかもしれないという、その考えがなかったんですよ。無頓着だったんですよ。目を覚ましていなさいって。灯火を持っているということが、目を覚ましていることではないんですよね。この両者とも灯火を持ってたわけだから。愚かな娘も、賢い娘も、灯火はあったんですよ。だから灯火を持っているということが目を覚ましていることじゃないです。で、教会に私たちがその集っていることとか奉仕をしていることとか、もしくはバプテスマを受けたということでさえ目を覚ましていることには実はならなかったりするんですよ。形だけではどうにでもなるからね。目を覚ましているというのは、 油を用意しているということですよ。油について無頓着でいないということです。で、じゃあオリーブオイルをたくさん家に買いだめしておけばいいのかっていう話ではもちろんないですよ。聖書で油というと何を指すかというと聖霊のことを指すんですよ。油が注がれる、聖霊が注がれる、イエス・キリスト、ごめんなさい、王というのはそのオリーブオイルを使ってその油が注がれて、でそれで王様になるんですけど、メシアというのは私たちがキリストと言っているそのメシア、ヘブライ語ではメシアは油注がれたものって意味です。でヨハネの福音書を見てみると、イエス・キリストは、聖霊が無限に与えられてた、注がれてたって書いてあります。だから油が注がれる、つまり油注がれた方、キリストという方はどういう方かというと、メシア、神のその聖霊によって満たされている人、聖霊が注がれている人、それがメシアの、意味ですよ。だから聖書で油というのは、聖霊を指します。私たちに聖霊が与えられている、与えられていないで何が判別できるかというと、私が本当にイエス・キリストを信じているか信じてないかということが判別できます。この聖霊を受けるということと、聖霊で聖霊が上に臨まれて、その聖霊、その力が溢れていくという使徒の一章の8節とはちょっと違います。この聖霊が与えられているかどうかというのは、聖霊を受けているかどうかというのは、イエス・キリストを信じているかどうかです。ヨハネの3章の3節と3節から5節、ヨハネの3章3節から5節、イエス・キリストがニコデモさんに対して言いました。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になってどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊、聖霊ですね、によって生まれなければ神の国に入ることができません。ローマの8章の9節、ローマの8章の9節、けれどももし神の御霊が、聖霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を、聖霊を持たない人はキリストのものではありません。でこの聖霊というのは、イエス・キリストのことを本当に信じたときに、その信仰と同時に神が私たちのうちに与えてくださるものです。だからイエス・キリストを信じている者には漏れなくこの聖霊が中に与え、うちに住まわれて与えられていて住んでくださっています。でこの聖霊、油抜きで目を覚ましていることができないというふうに言っているわけです。でイエス・キリストがもう一度戻ってこられるというこの再臨に向けての準備というのを私たちがしたいのであれば、この聖霊抜きには何一つできないということです。聖霊が与えられてなければ、もしかしたらその外見のなんか行動はあるかもしれないですよ。灯火は持ってるようなに思えるかもしれないけど、その時には間に合わないんですよ。油が切れてしまって、聖霊を持ってないと神の国に入ることはできないって。聖霊によって新しく生まれ変わらないと誰も神の国に入ることができないって。キリストの御霊を持たない者は誰も神の国を相続できないって。じゃあ私が本当にイエス・キリストを信じていることが、つまり私が本当に神のその聖霊を受けているかどうか、聖霊が与えられているかどうかっていうのがどうやったらわかるかです。聖霊は私たちのうちに住まわれて、で常に神の愛を聖霊によって注いでくださってるんですよ。だから神がどれだけ私のことを愛しておられるのか、神がどれほどの犠牲を払って、イエス・キリストがどれほどの痛みを伴ってご自分の命をかけて私を罪からあがなってくださったのか、イエス・キリストの犠牲のおかげで私は罪許され罰を免れたということを聖霊が私たちの心に注いでくだされて、だからこの希望は失望に終わることがないというふうにパウロはローマの5章の5節で言ってますよね。 だからもし私たちのうちに聖霊が与えられてて聖霊が住まわれてたとすれば、私たちが聖霊を受けているのであれば、私たちにこの油があるのであれば、私たちの心にこの神の愛というのが常に注がれてるんですよ。聖霊の声を聞くと、その神の愛というのを私たちその理解できるというか、ああ本当に私は愛されてるって、本当に私の罪は許されたんだっていう、この神の愛が実感として実際のリアリティを伴って、なんか雰囲気とかじゃないんですよ。そうかもなーとか、そうだといいけどなーとかじゃなくて、観念的でもなくて、本当に許されたって、そういう体験を伴ったようなものも一緒に与えられてるはずなんですよ。ガラテヤの5章の22節と23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊の実、御霊、聖霊が私たちのうちに結ばせる実というのは愛だって。だから私が本当にイエス・キリストのことを信じていて、本当に神が私の内側に聖霊を与えてくださって、聖霊が私の内側に住んでおられるのであれば、私の毎日の生活の中にこの神に対する感謝とか喜びがまずあるはずなんですよ。そしてその喜びが先頭バッターとなって、平安とか寛容とか親切っていうのが私の内側でその実を結んでるはずなんですよ。毎回 100% でないにしても、神に従うことや、このようなその愛とか、その喜びから始まる愛の実を結ぼうという欲求であったり、思いというのが、はっきりとした思いというのが与えられているはずなんですよ。それが私のうちに聖霊が与えられているかどうか、それが私が本当にイエス・キリストを信じて、罪が許されたことを確信しているかどうかのバロメーターです。行いとかじゃないんですよ。心配であれば、イエス・キリストのこの恵みの福音を何度でも何度でも何度でも反芻するんですよ。私不安ですって。本当に救われてるかどうか、本当にイエス・キリストのことを信じたかどうか、本当に私を通して神のこの、御霊が聖霊が結ばしてくださるというこの愛の実が結ばれてるかどうかわからないっていうのであれば、そしたらそんな私のためにイエス・キリストが死んでくださったんだというところを何度でも何度でも思い起こして反芻して、それをその味わう必要があります。正直に。で、油を自分が用意してるか用意してないかわからないでそのままでいるというのは、油に対して、聖霊に対して私が無頓着でいるということです。不安があるんだったら、その不安を取り除いてもらわないと。本当に私がイエス・キリストを信じて聖霊が与えられて、本当に私は救われているということを教えてくださいって、なんとなくねっていう、多分ねとか、きっととかっていうのではなくて、いや本当にこのような私のことを神が愛してくださって、イエス・キリストが命を懸けて私のために十字架、その多くの苦しみを受けて十字架で死んでくださったということが確信できるまでに、まで何度も何度も何度も何度も何度も福音を反芻して味わう必要があります。ルカの9章ごめんなさい嘘つきましたルカの11章9節から13節、ルカの11章の9節から13節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか？いませんね。羊をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう？誰もいません、そんな父親は。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。私たちがもし求めたら、聖霊を与えてくださいって、確信がないですって、不安ですって、イエス・キリストを信じてるつもりだし、イエス・キリストに従ってるつもりなんだけども、絶対という確信がないですって、聖霊が与えられているということも、その聞いてはいるんだけど、信じたら与えられるって、でもその実感がまだないですって、確信が私にはないですって、 実際私の毎日の生活を通して喜びとか平安とか親切とか善意とか誠実とか柔和とか自制とかが結ばれているような兆しがありませんって。別に人に言う必要ないですよ。言ってもいいけど一緒に祈ってほしいって。でも本当に神の前にそうやって自分に聖霊が与えられていて、私はこの賢い娘の中に入ってるかどうかっていうのを確認する必要はあります。それをしないで、まあなんとかなるでしょう、神は恵み深いからと言ってるんであれば、もう分かんないですよ。これは実際その時になってみないと分かんない。そういうの無頓着って言うんですよ。イエス・キリストが戻ってこられる時に、もしかしたら軽挙されるかもしれないし、されないかもしれない、分かんないけど。最近の人たち、よく最近の人たち、私も最近の人じゃないんですけどね知らんけどって言いますけど、知らんけどねって、こうこうこうじゃない、知らんけどって。イエス・キリストが戻ってこられる時に、私はなんとか軽挙してもらえるはずって、知らんけどって分かんないけどねって。分かんないんだったら、そんなその博打を打たない方がいいですよ。分かんないんだったら、この無頓着にならないで、きっと大丈夫とかっていうその大丈夫教に回収しないで、イエス・キリストにあって大丈夫だっていうところに行き着くまで、この恵みの福音というのを何度も毎日の生活の中で時間があるときに、生活はしないといけないからね、その全て手放せと言ってるわけじゃなくて、ことあるごとに思いついたときに、またあえて そういう時間を取ってでも、どうなんでしょう私はって、不安だから私に確信を与えてくださいというような、その切実な神に対する求めというのが私それぞれ必要ですよ。目を覚ましているというのは、自分に本当にその聖霊が与えられているかどうか、本当にそのイエス・キリストを信じる信仰が与えられているかどうか、それを吟味してみるってことですよ。で、聖霊が与えられているのであれば、それはそれで神に感謝すべきだし、そうじゃないんだったら何度でも福音に戻っていけるんですよ。そして確信するまで戻っていっていいんですよ。また来たかとかって、そういう話じゃなくて、そういうんじゃなくて、神はいいよって、何度でもいいよって、私たちに福音を思い起こさせてくださるんですよ。で、求めたら、探したら、叩いたら、必ず聖霊を与えられますよ。そう、イエス・キリストが約束されてるからね。14節から、マタイの25章。14節から、30節まで。これは、タラントしもべというか、そのしもべに主人が財産を分け与えて旅に出るという、その、例え話が書かれています。これも同じ天の御国についての例え話です。14節と15節、その例え話の設定ですね。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。旅に出ていく人、家の主人です。で、この家の主人には、しもべたちがいて、そのしもべたちに自分の財産を預けるという話です。もちろんこの例えを表して、この主人の、例えになっているのはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストがそれぞれに、私たちに財産であるタラント、賜物を、タレント、賜物、能力、まあ、タラント、賜物を与えてください、委ねるというか預けてくださって、でそれで商売しなさいと、私が帰ってくるときには清算しようという話です。しもべたちは能力に応じて財産を預けられました。で、能力に応じてっていうのは、そのどういうことかっていうと、その高慢にならないとか、その人が持て余してしまわない適切な量を主人は知ってるんですよ。もし私に、ビリー・グラハムさんのような大きなものを任されたとしたら、今の私に、私はそれを持て余せてしまいます。使うことができません。下手すると高慢になって、なんか自分の手柄として、その任されたものによって私が潰れちゃうんですよ。で、神は私たちを潰したいわけじゃないんですよ。 それぞれの能力に応じて高ぶることなく、そしてその持て余すことのないほどの適切なこの財産、賜物を私たちに与えてくださるんですよ。任す、預けてくださるんですよ。いや、こんなたくさんいりませんとかじゃないんですよ。神が与えた、預けてくださったのは、私たちがハンドルできるって、それに対処できる、それを使って十分に、神に応答することができるという適量を私たちに与えてくださってるわけだから。いや、そんな私にとかって言ったら、神の判断が間違ってるっていうことですからね。モーセも、いや、私はって言いましたよ。エレミアも言いましたよ。私はまだ若いからって。でもまだ若いって言うなって。神がそれぞれの能力に応じて、賜物を分け与えてください。分け与える。預けてくださいます。それで商売して、儲け。つまり、主人に、神に栄光が返る。やっぱ神って素晴らしいねって。互いに愛し合うということが、私たちが互いに愛し合うときに、神は栄光をお受けになるんですよね。だから私たちがその賜物をお互い使い合って、お互いそれで愛し合って、それで神は素晴らしいってなるように、この賜物というのは与えられてるんですよ。で、それぞれタラントが与えられてるって、5タラント、2タラント、1タラント。覚えてますか ?1 タラントってどのくらいのお金かどうか。1タラントというのは6000デナリと同じなんですって。6000デナリ。1デナリというのは1日の労賃です。1年間は365日。ということは、この6000デナリっていうのは約20年弱の分の財産です。意味わかります？大丈夫ですね。もうちょっとわかりやすく言うと、わかりやすいかわかんないですけど、具体的な数字を出すと、前話しましたけど、2019年の、日本人の平均的な日給というのは15,200円なんですって。だから6000デナリというのは、その15,200円を6000かければいいんですね。そうするといかになるかというと、9120万円です。皆さん持ってますか ?9120 万円。5タラントというのは、この9120万円。9120万円を5タラントだからかける5社お金です。4億5600万。結構なお金ですね。2タラントというのも1億8240万。1タラントでも9120万なんですよ。私たち1タラントとかって言うと、なんかこんな少なくかわいそうって思うじゃないですか。私は少なくとも思ってたんですよ。けどよくよく考えてみると、1タラントって言っても今の現代のお金で考えてみたら9120万円なんですよ。それ分の価値のあるものを1タラントとして、そのしもべに分け与えてるんですよ。全然少なくないですよ。むしろめちゃくちゃ多いじゃないですか。これで商売してねって誰かにお金を渡されたとして、それが9120万だったら相当びっくりしますよね。だからどんなに少なくても、神はそれだけの大きな、その豊かで、その価値のあるものを私たちそれぞれに与えられてるんですよ。いや、私は1タラントしもべだからとか、あの人は5タラントでもう私なんかよりも5倍素晴らしいとか、そんななんか卑屈になるなんて、神に対するある意味冒涜ですよ。神はケチみたいな感じで、私にはあの人には5つも与えて、私には1個しかないって。その1個は現代のお金で言ったら9120万円分ぐらいのその価値があるわけだから、まあ、もちろんこれは何て言うんですか、物質的な経済的なものに変えてるわけだから、霊的な賜物がそんなんでその9120万ごときで買えるわけないですよ。でも何が言いたいかというと、1タラントというのも全然少なくないってことです。もう普通に多いってことです。神は太っ腹だから。で、それぞれしもべたちは何をしたのか、16節と17節。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。16節から18節だったかな。16から18。5タラントを預かった者はすぐに出て行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラントを預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが1タラントを預かった者は出て行くと、地面を掘って、その主人の金を隠した。 で、5タラントもらった、預かった人はすぐに行動に移したんですよ。それで5タラント儲けました。2タラントを預かった人も同じように行動して商売して2タラント儲けました。でも1タラントを預かったものというのは出て行きはしたんですよ。けどそれを使うことはせずに何をしたかというと、地面を掘ってそのお金を、主人のお金を隠したんですよ。預かったお金を使って商売しなかったんですよ。主人は商売してほしかったんですよ。そのために預けたわけだから。で、主人が帰ってきた時にしもべたちを清算します。まずは5タラント、2タラント預けられたしもべとの清算。18節から23節。あ、ごめんなさい。19節から23節。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算した。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来ていった。ご主人様、私は二タラントを預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラントを儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。五タラントを預けられたしもべも、二タラントを預けられたしもべも、それぞれ儲けたものを主人に返してるんですけども、同じように褒められてます。よくやったなって。あなたは良い忠実なしもべだって。五タラントも二タラントも、わずかなものに忠実だったというふうに言ってます。わずかなものに忠実だったから、たくさんのものを任せようって。だからこの地上で与えられるものというのは永遠のものと比べるとわずかなものなんですよ。でも次の世界ではもっと多くのものを、もっとより良いものを任せようって。で、5タラントしもべにも2タラントしもべにも同じようにねぎらって、主人の喜びを共に喜んでくれって。だから5タラント余計に儲けたからお前はより素晴らしいとか、2タラントはまあしょうがないから2タラントだからなって能力低いしみたいな、そんな話じゃないんですよ。じゃなくて5タラントを預けて5タラント儲けたしもべに対しても2タラント預けて2タラントを儲けたしもべに対しても同じように全く同じようにねぎらったんですよ。そして同じように喜んだんですよ。主人が喜んだのはそのしもべたちがどのくらい儲けたかじゃないんですよ。彼らがどれだけひしこいでやったかとかどれだけたくさんやったかじゃないんですよ。神が見ておられて神が喜ばれるのは神が良いしもべだなって言った時に褒めたのはどこかというとたくさん儲けたとかたくさんやったじゃなくて忠実だったってことですよ。彼らはこの財産を預けられて商売するように言われたんですよ。だから言われた通りに商売をやったというこの忠実さを主人は喜んだんですよ。どれだけうまくやるかとか、どれだけ多く儲けるかとか、どれだけ失敗しないかではなくて、これを使って商売してねといった、その商売をするということを実際にやったという忠実さを喜んだんですよ。一方で、24節から27節。ところが1タラント預かっていた者が来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから、刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。一タラントしもべの主人像。どのようなイメージを持ってたかというと、まかないっていうのは種をですよね。種をまかないところからもう刈り取る方。種も渡さないのに私のその取り分をよこせっていう方。散らさない。散らすっていうのはその種を、これも種をですね。散らす、昔は一個一個、植えていったというよりも、この撒いていったわけだから、ふわーって散らしてたわけですね、種を。そのように農業してたので。 知らさないところから集めるものだって。まあ、この私の第2版では、新改訳の第2版ではひどい方というふうになってますけど、新しい訳を見てみると英語でもそれに近いんですけど、厳しい方ってそのように訳されています。だから預かったものを地面の中に隠しておきましたって、1円でも失ったらやばいっすよねって。だからこれはその地面に隠すということはめっちゃいいことだというふうに思いましたって。さあどうぞ、これはこれがあなたのものですって。だから一タラントしもべっていうのは、そのいやこれいい考えでしょって、すごいでしょっていうふうに、一円も失わなかったんですよって、私損しませんでした、私ヘマしませんでした、すごいでしょっていうようなアプローチですよ。自分の言動が主人にとってそのどんだけ失礼かどうかって分かってないんですよ。悪びれてないどころか、自分は正しい、褒められるとさえ思ってるんですよ。なぜそうなるかです。彼のその主人に対する理解が、この主人は怖いって、私がヘマしたら、1円でも失ったら私の命はないというふうな理解をしてるからです。そういう意味で私もこの一タラントしもべになり得ます。神は正しい方で、私の罪を見過ごすことはなさらないって、神の前に私の罪を隠し通すことはできないって。だから私が人と関わって失敗してしまうなんて恐ろしい、罪を犯さないようにしなければならない、常に正しく生きる必要がある、人と話すとき、人と関わるとき、ミスしてはいけない、罪を犯してはいけない、愛さないということをしてはならない。なぜなら神は罪を嫌うし、そしてなぜならその罪に対して神はひどい罰を与える方だからだって。もし私たちが神をそのようなそのイメージとして、神をそのような方だというふうに理解しているとしたら、私たちは一タラントしもべになります。ヘマするのが怖いから、一番いいのは何もしないことです。何もしなければ失敗することがないんですよ。失敗がなければ責められるところがないんですよ。確かに神は罪を憎むし、そして悪を罰せないでおかない方じゃないですよ。でもそれと同時に、神は恵み深くて憐れみ深くて、私たち人々のことを愛しておられる方じゃないですか。私たちがその罪を自分のものとして、そして罰をそのために、その罪のゆえに罰を受けることがないように、イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちに与えてくださるほどの方という情報が飛んでしまうと、神の前に罪を犯してはならない、間違ったことをして、間違ったことを言ったりやったりしてはならないというところから何もしなくなるんですよ。でもこのあなた方に預けるこのタラント、お金を使って商売をしてねというこのニュアンスで渡してるわけだから、やりなさいと言ったことをやらないという時点でもう罪なんですよ。聞き従ってないという。だから失敗しないように何もしないということは、もうその時点で失敗してるんですよ。やりなさいと言われたことに関して、分かりましたというふうにその従順になるかどうかだから。もしかすると5タラントしもべ、2タラントしもべが全く失敗しなかったわけじゃないと思いますよ。ビジネスの中でこの5タラントしもべが5タラント儲ける中で、その、失敗してちょっと5タラントよりも少なくなった時もあるかもしれないですよ。だけど神が預けてくださったものを使っていけば必ず儲かるという仕組みなんですよ。神が助けてくださるという。で、これが私たちの信仰じゃないですか。もし私たちがその愛するということに関して必要を覚えて、イエス・キリストの御名によって神に求めたら、何でも神が与えてくださるというのがイエス・キリストの約束なわけじゃないですか。だから私の力とか私の持ってるなんかものとかで何か儲けようとか、神の前に正しくいようなんてしたら、それはうまくいきませんよ。イエス・キリストは一言も、あなた頑張って神の前に正しくなりなさいよって、信仰を保って正しい行いをやり続けなさいよって、一つも罪を犯してはならないよって、あなた自身で頑張れって言ってるわけじゃないんですよ。罪を許してくださる方、私たちが 正しい行いがをそのすることができるように良い行いもあらかじめ備えてくださる方、私たちの内側に聖霊を与えてくださって、その励ましを与え、動機を与えてくださる方、その方を信頼して一歩踏み出すということを願っておられるんですよ。だからやらないというのは信仰が働いてない状態なんですよ。いやだって私にはって、いやだからあなたには私にはそういうこと言ってないからって、あなたにあなたの何かを信頼しなさいと言ってるわけではなくて、神の力に、神の恵みに、神の約束に信頼しなさいって言ってるんだよって。28節から30節。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持ってる者にやりなさい。誰でも持ってる者は与えられて豊かになり、持たない者は持ってる者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。主人がこの1タラントしもべに与えた報いですよ。悪い怠け者だって。忠実なしもべと怠け者のしもべっていうのは正反対ですね。忠実なしもべは信仰があったんですよ。神に信頼したんですよ。信仰がなかったのは、信仰がなかったから何もやんなかったんですよ。怠け者でのしもべになっちゃったんですよ。聖霊が与えられてたので忠実であったんですよ。でも聖霊がなかったから怠け者になるしかなかったんですよ。むしろ何もしないというよりも銀行に預けておくべきだったって。自分に与えられているこの賜物を運用できないんだったら、他の人に運用してもらった方がまだいいでしょうって。そこで利子が生まれるって。自分の賜物を与えられている賜物を運用できないんだったら、他の人の助けをその借りても別にいいんですよ。モーセがそうですけど。民のリーダーとして、そのいろんな賜物が与えられたはずですけど、いや、私はとかって言って。言葉の人じゃないし、どもりだしって。だからアロンがその助け手として与えられてるわけじゃないですか。もし私に、癒しの皆さんに癒しの賜物が与えられてたとしても、なんかその心は動くんですよ。かわいそうになって。祈ってあげたら、その治るっていうか、その癒しが与えられるのに、その賜物が与えられてるのに、その人のところに行って祈りたいという思いもあるのに、なんか恥ずかしいとか。こんな私が祈ってどうにかなるんだろうかとかっていう、そういう思いがあったとすれば、ちょっと私と一緒にあの人のところに行って祈ってくれないかって。一人で行けないんだったら他の人の助けを求めていいわけじゃないですか。分け与えることや事前を行う賜物が与えられているのに、なんか恥ずかしくてなんかうまくできないんであれば、教会のプログラムの中で行っていいわけじゃないですか。自分で運用できないっていうんであれば、他の人に助けを与えてもらうとか、他の人に助けを、まあ他の人というか、その他の人に運用してもらう。他の人と一緒にそれを使えばいいだけの話ですよ。でも何もしないというのが一番悪いんですよ。なぜかというと、忠実じゃないからです。そして忠実かどうかっていうのを神が見ておられるから。どれだけやったかとか、どれだけミスったかとかじゃなくて、どれだけ忠実だったかですよ。1タラントしもべからそれを取り上げ、1タラントを取り上げて10タラント持ってる者にあげなさいって。持ってない人からっていうのは、その持ってない人っていうのは、ここでは与えられているのに何もないかのように何もしない人ですよ。持ってない人からは何も取れないからね。だけど1タラント持ってたわけだから、でも何も使わなかったんですよ。だからそういう意味で持ってないものです。悪い怠け者のしもべ、役に立たないしもべ、信仰も聖霊もない。そうすると外の暗闇に追い出されるって。もうそうなってしまっては後悔先に立たずですよ。第一コリントの4章1節と2節。第一コリントの4章1節と2節。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。第一ペテロの4章10節。第一ペテロの4章の10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。神が 私たちそれぞれに預けてくださっている賜物に対して無頓着でいてはならないですよ。自分に与えている賜物が分かんないんだったら、その教えてくださいって。私に与えられている賜物は、私がこの教会の中で何をしたらいいんでしょうかって、無頓着でいてはならないですよ。31節から最後の46節までは、マタイの25章、国々に対する裁きです。30節から33節、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。この話はちなみに例え話じゃないです。大丈夫ですよね。最初にこの25章の2つは例え話です。例えるとこうなりますというふうに言いましたけど、31節から以降というのは、これは例え話ではなくて、これから先実際に起こることです。イエス・キリストが再臨されるという話です。マタイの24章、前回学んだ30節を見てみると、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が滞納と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですという、そのイエス・キリストの再臨の話をしています。その時にイエス・キリストの御前で全ての国々の民が集められるという話をしています。そして羊とヤギとに分けられるって、羊を右側に、ヤギを左側に。イエス・キリストが再臨すると、このより分けるということが続いて行われるものです。今ここで開きませんが、黙示録の20章11節から15節、黙示録の20章を見てみると、そのイエス・キリストが座っておられる白い御座というのがあって、その前にその全ての人たちが、連れて行かれるんですよ。連れて行かれるというか立つことになります。でそこではその命の書というのが開かれていて、命の書に名前が記されているものはみんな神の国を相続することになります。だけどこの羊とヤギをより分けるところ、この話には白い溝とか、また命の書とか書かれてないんですよ。なので、しかもそのイエス・キリストの再臨にその引き続いて行われるものだから、最終的な裁きの話じゃないです。だからこれは大患難時代を生き抜いて来た人たちに対するものです。で、イエス・キリストが千年間この地上でエルサレムで治められますけど、この千年王国に入るか、それともその千年後に永遠の炎に入れられるというその待合室に行くか、その両者に分けられるという話です。だから最終的な裁きというのは、千年王国が終わって、その間はサタンがその、縛られてて、自由に動けなくなってて、で、千年の王国が終わると、そしたらサタンがもう一度解放されて、サタンも一緒に、裁かれるという。で、すべての人が命の書に名前が記されているか、記されてないかという、信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって神に正しいと認められたか、そうじゃないかというところで分けられます。大丈夫ですかね？なんかちょっと違います、ここは。で、おそらく、まあ多くの人たちが言っていて、まあ確かにそれは言えるなというふうに思っていることは、この羊とヤギに分けるというこのことは、大患難時代を生き抜いた特に異邦人が分けられるだろうと。ユダヤ人たちというのは14万4000人のユダヤ人たちがそこでいて、そしてその額に子羊の名が記されていて、で、黙示録の14章を見てみると、その14万4000人のユダヤ人たちがイエス・キリストが戻ってこられるときに一緒に来てるんですよ、エルサレムに。だからそこにいないのは異邦人だから。異邦人でもそのものすごい天変地異があって、ものすごいその戦いが、その最後の戦いがあって、それを生き抜く人たちがまだいるんですよ。で、その人たちを対象にされてるんですよ。ある人たちは千年王国に、ある人たちは永遠の刑罰に向けての準備室というか、そこに入れられるその分けられ方ですね。これがこの31節から以降の話です。羊たち、34節から40節、そうして王はイエス・キリストのことですね、その右にいる者たちに言います。羊、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさい。 あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私の着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。羊たちに対しては、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさいというふうに言われています。で、神はその世の初めから終わりまで全てを見ることができるので、こういうことが言えるんですよ。私たちはそんな歴史を全部見通す、視点を持ってないですよね。だからこの前、少し前に終わりましたけど、 WBC が日本が優勝しましたね。で、その前にそのメキシコとの戦いの時、試合の時に9回でさよならしたじゃないですか。あんなん見てて、なんか結果が分かんないから、うわー負けるかもとか、うわーもうツーアウトじゃんとか、でそういうドキドキするんですよ。ハラハラドキドキするんですよ、分かんないから。だけど神はもうこの世の初めから2023年の WBC は日本が優勝するってことを分かってるから、あの結果はもう見えてるんですよ。だから日本に対してはあなた方のために備えられた優勝旗をもらいなさいという、そういう話です。大丈夫です。だから運命論じゃないんですよ。運命として日本が2023年の WBC をその優勝するということを、神がもうコースを決めて、絶対に何が起こってもそのなんていうかな、覆る要素がないとかっていう、そのもう決められた、運命として決められた、そういうもんじゃないですよ。神はその初めからあなた方に備えられた御国というふうに言ってますけど、運命づけたんじゃないんですよ。神がある人を羊、ある人をヤギに、この世の初めから定めたのではないです。私たちが与えられた自由意志をどのように使うかを、結果として世の初めから知っておられるだけです。あくまでも私たちが選ぶんですよ。神は知っておられるんだけど。神は誰一人として滅ぶことを望んでおられないんだから、この人をその作ったとき、この人がその創造、その人が作られたときから、もうこの人は地獄に送ろうみたいな、そんな運命づけるような、その運命論で語られるようなことをしてるんだったら、神が誰一人として滅びることを望んでないっていうのは偽善じゃないですか。と僕は思うんですよ。でも神が偽善なわけないですよ。ということは、神は誰一人としてこの人のことをその地獄に送るというような、その運命で生まれさせるようなことは絶対になさらないんですよ。だけどこの世の初めから終わりまでを見通すことができるので、例えば私がイエス・キリストを信じて、その救われて、そして永遠の命をこの御国を受け継ぐものとしていただけるということを神が見ておられるんだったら、私におっしゃってくださるんですよ。世の初めからあなたのために備えられた御国を受け継ぎなさいって。運命じゃないです。確かに神が選んでくださったともあります。だけどなんか選ばれて、だから 何してもいいとか、そういう話じゃないです。今のこの時点で分かんないわけだから、神は誰一人として滅んでほしくないんですよ。だから自由意志が与えられてるんですよ。そしたら自由意志の全体が崩れるじゃないですか、もし全部運命だったら。神は私が救われることを世の初めから知っておられるけど、私がイエス・キリストを信じた時に大喜びしてくださるんですよ。やったって。神はユダの人たちがエレミアのその警告を聞かないで、他の預言者たちの警告を聞かないで、結局エルサレムがその陥落して南ユダ王国が滅んでしまうということを、この世界の初めから知っておられるんだけども、実際にそうなった時にエレミアが哀歌で読んだように、もう心が潰れるような思いでその涙を流して悲しまれてるんですよ。だから運命論とは違います。あなた方は私に王によくしてくれたって、 空腹だった時に食べさせてくれて、乾いてる時に飲ませてくれて、旅人であった時に宿を提供してくれたって、裸の時には着せてくれたし、病気の時には見舞ってくれたし、牢にいた時には訪ねてきてくれたって。面白いですよね。この人たち羊としてその神の国、まあその御国を受け継ぐ、その千年王国に入って、そこから神の国を受け継ぐんですけど、千年王国に入る入らないっていうこの裁きのベースっていうのは行いなんですよ。ある意味命の書っていうのは出てこないから、だから信仰とか罪の許しとかってさえここには出てこないんですよ。あなたはイエス・キリストのことを信じたから、福音を保ったからとか書いてないんですよ。こうこうこうしてくれたからって書いてあるんですよ。だからちょっと違うんですよ、白い御座の裁きとは。そして羊たちはその自覚がないんですよ。いつ助けましたかって。41節から最後46節。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時も尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり病気をし、牢におられるのを見てお世話しなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。ヤギとして分けられる人たちというのは、この大患難時代に反キリストの側についた人たちです。その人たちはその永遠の火に入れて、でも彼らのために作られたんじゃなくて、地獄というのは悪魔とその使いたちのために用意されたものだって。だから地獄というものを、地獄を、その永遠の刑罰というのを人間のために神は作っておられないんですよ。用意しておられないんですよ。でここでもその運命論というのは通じないですよ。だけど悪魔とその使いたちに賛同して神に逆らうと、同じ裁きを受けてしまうんですよ。罪というのは悪魔とその使いたちに賛同するってことです。神の正しさの基準から外れるということは、悪魔にある意味賛同して組みするってことです。だからそのままだと、罪がある状態だと悪魔と同じ裁きを受けてしまうんですよ、同じところに。でも神はそれを憐れんで、そうならないように、そこから逃れることができるようにイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。それが福音じゃないですか。彼らがなぜ裁かれるかというと、王の私、王の兄弟たち、そして最も小さい者たちに無頓着だったということです。この私の兄弟たちというのは誰のことを指すかというと、おそらく究極的にはですよ、究極的には大患難時代のユダヤ人たちです。イエス・キリストの民族的には兄弟だからね、兄弟たちだから。ユダヤ人たちにその患難時代の時に反キリストと一緒になって迫害してたとすれば、それはヤギの側に行っちゃうんですよ。でも患難時代の中でユダヤ人を助けるというか、食べるものを与えたり、飲むものをあげたり、泊まらせてあげたり、着るものを与えたり、病気の時に見舞ったり、牢に入れた時に訪ねていったりする人たちのことを神は千年王国に呼ぶんですよ。でもちろん大患難時代の前では他の意味でも取ることができます。この私の兄弟たち、最も小さい者たちというのは、もちろんその第一義的にあるようなそのユダヤ人というふうに理解することもできます。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うって、神、神がアブラハムにそう約束しましたよ。創世記の12章そう書いてあります。3節。また私の兄弟たちというのはイエス・キリストにあって、そのキリストにある兄弟たちですよ。大患難時代の前に生きる私たちにとってはね。だから私たち、このキリストを、同じキリストを信じる、同じキリストによって許された者たちの間で互いに愛し合うということを 追求するということは正しいことですよ。私が困っているときに皆さんが私のその必要を満たしてくれたとしたら、その必要を満たしてくれたこの愛とか良い行いをその見て、神は私が困ってた時にあなたは私に良くしてくれたってありがとうって言って、そう言われるわけじゃないですか。でその行いっていうのが千年王国に入る入らないのその分水嶺にはならないんですけど、でも互いに愛し合うという、その愛するというその範疇でカウントすることはできますよね。でまたユダヤ人のことも言うし、キリストにある兄弟たち、同じクリスチャンたちもそうだけども、と同時に私たちのその周りにいる人たち、私たちの隣人を、あなた方の隣人を愛しなさいって、あなた自身のようにクリスチャンじゃない人たちも含みますよ、にどれだけ良くしてあげるかじゃないですか。隣人を愛するとか互いに愛し合うということを追求する、そのことに無頓着であってはいけないんですよ。聖霊を受けること、聖霊で満たされ続けることに無頓着であってはならないです。聖霊によって私たちに分け与えられるこの賜物に対して無頓着であってはならないです。私たちの周りの人々、クリスチャンであろうと、クリスチャンじゃなかろうと、そこに無頓着で、そういう人たちに無頓着であってはならないです。特に最も小さい者たちと考える人たちに無頓着であってはならないです。そうすることで、この地上にあって、このまだ景況が来てない時代にあって目を覚ましていることができるんですよ。神が願っておられることから、見ておられることから、神に対してその応答する事柄に関して無頓着であってはならないですよ。いつ無頓着になるかというと、この世のことで一生懸命になるときです。やることがいっぱいになって、この自分の生活を回すことが一生懸命になって、その次のその永遠の世界とか、景況とか、そういうのがもうぶっ飛んでいくんですよ。忙しいことが別に罪とか悪いことではないんですけど、やっぱバランスを私たち与えていただく必要があります。あまりにも毎日の生活の中で一生懸命になりすぎて、神のためにその思いを巡らすような時間とか労力とか体力が残ってないというのは、ちょっと無頓着になりすぎてますよ。だからお互いその自分のことは少しずつ分かってくるから、どんな傾向性にあるかとかも含めてね。で、一番にすべきものは一番にする。プライオリティを高いところに設定しないといけない、すべきもの。でも頓着にならないで神のことを思い巡らしてたら、神を愛するとか人を愛するっていうところが、そのプライオリティが上がってくるからね。別にどうでもいい、その自分の肉を喜ばせることも少なくなっていきますよ。神に応答することが多くなっていくと。少しずつですけどね。でもやっぱりいくらでも失敗するし、いくらでもその無頓着になります。で、毎回確認ですけど、完璧ではないから私たち、まだまだ。この肉体を着てる限りは。だから、いくらでも失敗するし、いくらでも無頓着になります。で、そのことに気がつかされたら、自分がその救われてるかとか、自分の罪が許されてるかでさえ疑うようなことになってなり得ます。で、その時には何度でも福音に立ち返るんですよ。だから私たち、いつになってもこの福音のメッセージというのは必要なんですよ。戻っていくことができるように。必ず失敗するから私たち。失敗するときに福音に立ち戻れなかったら終わりですよ。自分を責めるか、もうダメだって言ってその絶望するかしかないから。でも、必ず希望があるんですよ。イエス・キリストにあって。で、この福音を覚えていられますように。その上で、それだからこそ、霊に属することとか、その聖霊のこととか、賜物を使って、与えられた賜物を使って、互いに愛し合うこととか、で、私たちの周りの人たちのことを愛するとか、そういうところに気を配っていけますように。そういうところに無頓着にならないように。じゃあ祈りましょう。天のお父さん。何はともあれ、あなたが私たちのことを、私のことを愛しておられること、あなたの御子であるイエス・キリストをさえ惜しまずに与えてくださるほど愛しておられること。イエス・キリストが 成し遂げてくださったこの十字架の贖いの技のゆえに、それを信じる信仰によって私たちの罪は許されていること、聖霊が与えられていること、そのことを常に覚えていられますように、確信していられますように。時にはあまりにもそういう事柄に無頓着になりすぎて、実際に自分は信じてるんだろうかとか、聖霊が与えられてるんだろうかとか、そうやって不安になることさえあります。どうかそのような時には何度でも何度でもこの福音に立ち返ることができますように。不安になったらとにかく大丈夫かもし、大丈夫大丈夫とか知らんけどみたいな、そんなにで終わらせるんじゃなくて、そうやって無頓着になるんじゃなくて、本当にその自分に油が、信仰が与えられているということを確信するまで、あなたに求めたり祈ったり、そして叩いたり、探したりすることができますように。あなたが必ず与えてくださるとイエス・キリストが約束してくださった聖霊を受けることができるように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。そして私たちにあなたが、預けてくださっている賜物が何なのか本当に教えてください。賜物はお互いの関係の中でしかわからないものです。どうか私たちがこのフェロシップをの中で自分に与えられている賜物を見つけていくことができるように、どうぞ、お助けください。お願いします。そして私たちの周りの人たち、最も小さいと思えるようなそのような、人たちにもっともっと目を留めたり思いを向けることができるように、私たちにを助けてください。もうそのためにもあなたに愛されたことが分かんないと人を愛することできないので、あなたの愛をもっともっと教えてください。お願いします。どうぞ私たちが本当にそのイエス・キリストが教会を敬虔するときに戻ってくるときに、漏れなく、キリストのもとに挙げられるものとなれますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。